皆様こんにちは。音楽様変わりの時間がやってまいりました。時代が変われば音楽も様変わり。このコーナーは皆様からのリクエストに BSN が誇る数多くのレコードの中からお答えしようというコーナーです。お相手は私ジョー立成と
アシスタントの玉木直子です。ジョーさんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ジョーさんは明日のご機嫌の公開放送にも来てくださるんですよね。
はい、もちろんです。
はい、その後の2日間お休みはどうなんですか。
はい、家でゆっくりとレコードの整理をしようと思っています。
あ、それもいいですね。芸術の秋ですね。
はい、
はい、では公開放送に向けてのお話、今日もよろしくお願いします。
わかりました。さて、ウィーン少年合唱団の元団員の少年とその父親は滞在先の月面の都市のホテルでコーヒーを飲んでいました。1階のロビーのラウンジでコーヒーを飲んでいるのです。コーヒーを飲み終わり、2人がロビーのエレベーターの方に進んでいき、これから自分の部屋に上がろうとしていますと、呼び止める声が聞こえました。
はい、
それはあのベトナム人の郵便配達員でありました。
はあ、
郵便配達員のそのベトナム人の少年は二人のところに近寄ってきてこう言いました。いただいたアーニャ・シュシュノワさんというロシア人女性の方への手紙はやはり居所がわからないためまだお渡しできていません。
うん、
しかしせっかく受け取ったものですし、皆様のお気持ちはよく承知していますので必ずお届けするつもりでいますし、
なんて律儀な、
また届いたかどうかという状況については折を見てまた報告させていただきますとわざわざ言いに来たのです。
配達員の鏡ですね。
少年と少年の父親はえらく感激しました。月面の郵便局、地球の郵便局よりも進んでいないのかと思ったら、ひょっとしたら地球の郵便局よりもアフターサービスがしっかりしているのではないか、そんな風に思えてきました。
ちょっとアナログですけどね。
ところでベトナム人の少年は言ってはいけないことを口にしてしまいました。
何でしょう。
お二人の手紙はというふうに言ったのです。
あ、
少年がアーニャ・シュシュノワに手紙を出したことはもちろん少年の父親も知っていることです。しかし少年の父親までアーニャ・シュシュノワへのラブレターを書いたことは父親は少年に内緒にしていました。
お
ー、しかしベトナム人の郵便局員はお二人が書いたラブレターはというふうに言ってしまったのです。
なるほど。
少年はその場で父親の顔を見上げました。それは父親への怒りと言っていいのでしょうか、不信感と言っていいのでしょうか、それともこれからどうしていいかわからない、自分の父親とどう接していいのかわからない、そんな戸惑いからなのでしょうか。ただただ顔を見上げ、言葉もなくただじっと父親を見つめるしかありませんでした。そして少年は涙を浮かべながらその場を立ち去り、ロビーを飛び出して月面の都市に飛び出していったのです。父親はその姿をただ見送るだけですぐに追いかけていくことはできませんでした。 音楽様変わり。お相手は私、ジョー・リッセイと。
アシスタントの玉木直子でした。ちなみにアーニャ・シュシュノワは今逃走中だということで、この三角関係、明日の公開放送でどうなるかお楽しみに。
そのアーニャ・シュノワに会えない苦しさ、その二つの苦しみが父親を襲っているのであります。そしてそれは、一匹の豆柴でも癒せない苦しさなのかもしれません。
そりゃそうでしょう。
うん、音楽様変わり。お相手は私、ジョー・リッセイと、
アシスタントの伊勢瑞穂でした。